の花道、今日映画評論家町山智弘さん、今週もスタジオ生登場です。
TBS ラジオストリームをお送りしております。2時です。火曜日2時のコラムの花道はレギュラーコラムニストは斎蔵やテレビブロス、そして、週刊現代ですよね、最近ね、はい、のコラムでもおなじみございます映画評論家町山智弘さん、今日も TBS のスタジオから生出演でございます。
生出演です。
よろしくお願いします。はい。先日はどうも
あ、熱弁を振るってらっしゃいましたね。
何か、会があったようで。
もうなんかね、はい、途中からそうなのよ。
覚えてない。
飲み会に参加して。
飲み会ですね。
もう町山さんとかプロデューサーとかもみんなね、はい、もうできてる状態で私が入って、追いつかなきゃと思って。
わかります、その追いつかなきゃ感ね。
途中からガンガン飲んで、もう後で意識なく
て。じゃあ追い越しちゃって。
一気に追い越しましたから。
追い越しちゃって。
もう一気に。すごかったですよ。
12時頃まで飲んでましたかね。町山さん
も。もっと飲んで、
まだ一応、町山さんでもその後どうだったんですか、どうしたんですか。
仕事しましたよ。
そう、仕事したんだよ。
原稿溜まってたん
ですよ。もう6時間飲み続けて、はい、その後原稿ですか。
いや、だって単に終わんない
んですよ。ワイルドな男ですね。
単に終わんなかった。なんかどっか。仕事が遅いだけです。はい。
どっかなんか、漫画喫茶かどっか行ったっていう話
も。漫画喫茶行ってずっとこうやって
なるほど。
便利になりましたね、どこでも仕事ができるようになってね。
ああ、そうか。
小西さん、次の日の朝ね、ちょっと早い時間に仕事だったんですよ。はい、私、あったんですけど、覚えてないんだよね、昨日最後。みたいな。
あれだけ説教して。
説教ですか。
説教者だな、俺。
嫌なやつ、
嘘、本当に
嘘、本当
に、そうですよ。まあ僕にですけどね。
嘘、全然ないじゃない
ですか。怖いわ。
いやいやいや、まあそれはいいですけど、あの木曜日、先週ロフトライブ、
はいはいはい、
知ってたらあれ言ってたんだよな。
そこでも説教されましたね。
誰に？
もう三浦淳さんと。
あ、俺木曜日知ってたから行きたかったな。
説教したから呼ばれなかったんじゃないですか。
どこ行っても説教されるんでね。いや、芥川賞候補になって落選した。
説教してないって俺は。
あの芥川賞候補になって落選した。あのその人ちょうど発表日だったんですよね、芥川賞の中原正也君の、はい、まあ、残念会みたいなのに連れてかれたんですけども、はい、で、まあ、慰めようみたいなことだったんですけど、そしたらいきなりもう町山さんってね、僕はこうやって芥川賞候補にもなってるのに、はい、あんたいまだにくだらない映画についてくだらない文章書いてるんですかとか、なんで俺がそんなこと言われなきゃいけないんだろうと
ですね、
あなた本当に好きなことやってるんですかとかね、
な
んで俺そこでここで説教されるの、芥川候補の男に
ロフトで、
いやいや、その後飲み会で、
ね、飲み会でね、
まあ、すごいしょぼーんとした気持ちになってね、三浦さんがその後来てですね、まあ三浦さんにもまた説教されましたけどね。
ロフトは何をやったんですか？
出し物的に。あ、ロフトはまあいつもの通り、あのアメリカのくだらないビデオをダラダラと流して、
流して、
はい、それだけなんですけども
、はい、あのなんだっけ、ウェイン町山と、はいはい、もう一人の方、
はい、柳下喜一郎ですけど、
ああ、はい、二人でですか？
はいはいはい。だ、彼が持ってきたあのスパルタの海っていうビデオを流したりですね。
ほう、
あの戸塚ヨットスクールの、うん、あの宣伝映画ってのありましてですね。
あ、そう、
うん、子供が死んでも教育万歳っていうすごい映画でしたけどね。
それは今流れてる、
昔作られてて逮捕されちゃったんで、あの封印された映画ですね、
う
ん、
あ、はい、とんでもない映画ですよね。
伊藤四朗さんがあの戸塚博士を演じて
る、ね、やってんの、
はい、
ああそうなんだ、
はい、
ああそうかそうか、別トツカヨットスクールが作ってどうこうじゃなくて、
トツカヨットスクール全面協力なんです、
ね、あ、全面協力なんだ、
はい、
それモチーフにした、
モチーフっていうか、もうバンバン途中で生徒がいじめで死んじゃうんですけど、それでもあのそれを切り抜けた子はいい子になりましたっていう、生きるか死ぬかっていうすごい教育制度を映画にしてる、サスペンスあふれる映画でしたけど、
ああそう、貴重な映画だな面白いですよね、
そういうものを垂れ流してたんです、
垂れ流してた
どういうイベントなんだっていう、
いや、なかなかね、もう本当にたまにしか帰国できない町山さんですからね、
はいはい、
レアな感じですが、さてそれでは今日の、お題でございますが、
はい、今日はですね、まあ、ちょっと前回も車の話だったんですけれども、うん、今回ですね、まあ、日本に来て僕一番感じたのは、
うん、
日本ってちっちゃい車がいっぱいあるなと思ったんですよ。で、軽自動車とかですね、
うん
うんうん、まあ、軽じゃなくてもちっちゃい車がいっぱいあってですね、うん、まあ、素晴らしい。アメリカでも前回お話したあの話はやっぱり日本のコンパクトカーがまあ若い人たちの中で人気だって話をしたんですけども、はいはいはい、でもやっぱりね、アメリカ人でっかい車が好きなんですよ。
やっぱ基本はね、
もう意味なくでかいですから
意味なくね
あの前うちの親父がアメ車持ってったって話しましたけど、
はいはいはいはい、
あれ日本の路地に入れなかったですからね、曲がれないし
曲がれないで ですよね。
全然入れない
です、ね。大変ですよね。
こういうレースが長いですからね。
今でもそんなとこ山ほどありますからね。
ねえ、隔離されてないともう入れない。
全然入れないですよ。足立区の方とか入れないですよ。
いや、そら、ね、町が先あるわけだからね。
そうそうそう、町に合わせて。アメ車に合わせて、ね、町作ってないですからね。
でもそういうとこあったら面白いよね。
面白いですよ。道ばっかり広
く。
家がちっちゃくてって、ね。でもね、アメに関してはやっぱりね、でかい車好きなんですよ。今回その話したいんですけども。で、まあ、映画がありましてですね、はい、誰が電気自動車を殺したかっていうタイトルの映画が、まあ、アメリカで公開されたんですね。で、その前にちょっと、最近、ジェネラルモータースっていうの GM がですね、はいはい、うん、まあ、経営難で、ずっと苦しんでって話はこの番組でもしたんですけれども。
ルノーのゴンさんが会期間で入ってましたけどね。
ルノー日産グループに、まあ、入らんか、みたいな ね、話になって、
で、GM といえばもうだから昔、はい、アメリカのことわざで、はい、GM にとっていいことはアメリカにとっていいことだということが言われたぐらい、
そうですよね、
ね、すごい会社ですからね。
一応世界最大の自動車会社で、はい、そうそうそう、アメリカでも最大規模 の、企業なんですけども、まあ、従業員数とかがですね、で、まあ、とにかく一つの小さい国ぐらいの規模のあるですね、GM 関連会社からその働いてる人含めたら、それぐらい規模のものなんですけど、それがまあうまくいってないと。で、うまくいってない、まあ、最近のうまくいってない原因っていうのは、まず、でかい車ばっかり作ってるから、今アメリカ石油が高くてですね、まあ日本も高いですけども、ガソリンのまあ値段がまあ僕が行った時の2倍以上になってるんですね。
ああ、そうなっちゃった
。すごい額
で。どのぐらいのあれなんですか、イメージ難しいんだよね、ギャロンとか言われると。
ギャロンだからね、計算すると僕は頭悪いんでできないんですけど。
それもなんだ。もう大嫌いの。
だって1回満タンにすると5000ぐらいいっちゃう。
5000ぐらいいっちゃう。
5000ぐらいいっちゃう。だからアメリカ安かったんですけども、そのぐらいになって。日本は
今。排気量どのぐらいのあれで。
普通のコンパクトカーですね。コンパクトカーで。
はい。それ結構高いですね。
結構高いです。すごい高いです。だから本当、アメリカ車だともっといくわけですよ。1回の。
そうですね。
まあガソリン入れると1万円とかいっちゃう世界に。
それ高い
な。ですよね。で、要するに、でかいアメリカ車が売れないと。はい、それで苦しいと、いうことになって。で、何が売れてるかっていうと、まあ、ちっちゃい車とか日本製のですね、あと韓国製のちっちゃい車とか、あとハイブリッド車ですね。
あ、ハイブリッドは売れてるって言いますね。
めちゃくちゃ売れてるんですよ。
それカリフォルニアだからということでもないの？
それもあります。だから2005年でのハイブリッド車の全米での売り上げっていうのは、その前の2004年の倍以上なんですよ。
はあ、すごいですね。
2. 点何倍かなんか売れてる。
はいはいはい。
でもめちゃくちゃ売れてて、で僕もちょっと買おうと思ったんですけども、順番待ちなんですよ、ずっと。
へ
え。追いつかない。
追いつかないんだ。
もう買い手のリストに名前載せるみたいな、で30何人目みたいなすごい世界ですから。
ハイブリッドではまた日本の、ね、まあ、トヨタとかがもうとにかく先頭走ってるもんね、は
いはい、そうなんですよ。
アメリカとかヨーロッパなかなか、ね、はい、追いつこうとしてるんだけど。
そうなんですよ。でカリフォルニアはすごく一時排気ガスがひどくてね、もう茶色くなるぐらいだったんですよ、空気が。で80年代から排気ガス規制をやってて、それでハイブリッド車に対しては特別な優遇措置いっぱい設けててですね、まず買った時の自動車税ただなんですね、はい、
へ
で、その他にですね、誘導道路全部ただ。
あ、高速ただ。
高速とか橋とかただですね。まあま
あ、通る上がただ。
はい。
はい、
は
それとこれカップルって言うんですけど、日本だと追い越し優先車線みたいなやつで、3人以上の人が乗ると追い越し車線を走ることができるんですね。で、そこだともう全部フリーで抜けてくるんですよ。
相乗りね。
相乗り
って日本じゃ発達してないんですよね。
アメリカすごい発達してるんですよ。
はいはいはい。
ちょっと要するに3人が1つの車に乗ると、車の台数が3分の1になるわけですから、はい、車の台数を減らして、ガソリンも減らして、その排気ガスも減らすと、で車の駐車スペースも減らすっていうんで、なってるんですけど、ハイブリッドだと1台でもそこ通れるんです、
なるほど、
はい、
もうそこまでインセンティブが与えられるとそれは買ってみようって
買いますよね。
ありますね。
でハイブリッドはめちゃくちゃ売れてて、GM のバカでかい車は売れてないと。
売れてない。
なんか50年代の映画みたいな格好で走ってる人もいるわけじゃん。
50年代の映画って
もうなんかでかいこうあれに一人ポツンと一人だけ乗ってみたいな。
おばあちゃんとかはそうですね。だからでっかいアメ車とか走ってると無人の車みたいに見えるんですよ
そうだよね、でかいからね。
そうそう、ノロノロ走ってて追い越そうとするってこう覗き込むとちっちゃいおばあちゃんがハンドルにこうやって捕まって運転してるんですよ。
あ、なんかでもそれもちょっと
そうそうそう
なんか愛すべき姿
だな。誰も乗ってないみたいなね、思うんですけど。
危ないよね、
すっごい長いね、アメ車
ゆっくり走るんだよね。
そうです、ノロノロ走っててね。でところはですね、GM っていうのは実は今ハイブリッド車に負けてますけども、実は電気自動車に関してはアメリカで最も先駆けてた企業だったんですね。
という、その、これ映画、はい、ドキュメンタリー映画なんですか。
はい。で、1996年に EV1 っていうですね、うん、エレクトリックビークル1っていう車を GM が発売しまして、うん、で、ただそれ、コストがすごい高かったんで、1台400万円ぐらいになっちゃうんで、うん、リースだけだったんですよ。うん、
リースね、
はい。リースなんだ。
で、300ドルぐらい、3万円ぐらいで月々リースできるんですけども、うん、で、それのすごいのはね、自宅でコンセントから電気取れるんですね。
面白い。そんなこと
自宅の電気で。
自宅の電気で。
まあ、その、ね、フュール、あの、燃料、
バッテリーチャージできる。
バッテリーなん
だ。
で、それでね、100マイルぐらい走るらしいんですよ。
どのぐらい充電時間かかるんですか？
充電時間5時間ぐらいで100マイルぐらい走る。
あ、まあ、じゃあ一晩やっといて。
一晩やっといて、そう。でもね、100マイル走ればね、結構。
100マイル、そうね、160キロ。
そう、160キロですよね。1日160キロも走る人いないですからね。
まあ、あまり普通はね。はい、じゃあ一応、まあ、そうか、OK なんだ。
そうなんですよ。あとね、スピードがね、うん、要するに出ないんじゃないかと思うじゃないですか、うんうん、電気自動車、うん。それめちゃくちゃスピード出て、実験で250キロ出てるんですよ。
そうなの？
実験では。
すごいものじゃないです
か。あ、そう。
はい。ただ、それだとやっぱり恐ろしいことになりますから、スピードリミッターがついてて、120キロまでしか出ないんですけども、はいはいはい、でパワー的には申し分ない上に、うん、加速が良くて、それで軽いですから、はい、だからまあ、走り屋にとってもいい車だったらしいんですね。
う
ん、
なるほど。
はい。
そうすごいね。
ところが、それは現在、全くアメリカに存在しないんですよ、その車。わずか10年前、96年に発売されたのに、うん、今現在アメリカには1台も存在しないんです。
レアもの？
96 年で、はい、仙台、
仙台作られて、仙台作られて、それが今1台も残ってないんですね。
乗ってる人はいない。
部品バラバラにされて、なんかパーツマーケットで消えていったとか、そんなことはないの？
あ
の、
ね、
これ
は展示されてんじゃない？
それはね、恐るべきことね、この GM が強制的にオーナーからですね、はい、回収して全部クラッシュしちゃったんですよ。粉砕して
リコール回収した、
粉みじんにしちゃったんですよ。
なんで？
で、保存用の数台以外は、もう完全にこの世から消えたんです。
なんでそれが回収、まずする必要があったんですか？
それがこの映画でね、うん、この映画、要するに誰が電気自動車を殺したかっていうタイトルになってるのは、うんうんうん、なんであの電気自動車を殺す必要があったの
と。必要があった
の。持ってる人はみんな喜んでたのに。っていう、なぜっていうのを疑問を解いていく、ミステリー仕立ての映画になってるんですね。
あ、面白いですね。
はい。うん、で、まあ、会社は電気自動車であると。うん、で、犯人は誰だっていう、うん、犯人探しをするんですね。うん、で、まず犯人の、まあ、一人は GM そのものですよね。なぜ回収したかと。うん、で、GM 側の言い分としては、その、まだ不十分な、その、なんていうか、うん、バッテリーだったと。まだこれは開発途中なんだっていう言い方をしてるんですね。
うん、まあ、
はい。それともう一つは、うん、コストがやっぱりかかりすぎて、仙台しか売れてなくて、うん、仙台しかオーナーがいなくて、うん、それでどうも人気が出そうにないんで、儲からないからやめると。
本当に人気が出そうもなかったのかな。
でも宣伝してないんですよね、その通り。だって日本人知ってる人少ないですよね。
すごい。
ね、だから全然広報活動ちゃんとやってないと。
やってなかった。
で、どうも変だなというのはあるんですけども、うんうん、実はやっぱり儲からないというのは確かにそうらしくて、うん、この後ハマーをですね、うんうんうん、GM 買うんですね。
うんう
ん、で、ハマーっていうのは巨大な SUV でしてね、戦争用に使うやつですからね。
戦車みたいな。
戦車ですよ、あれ、もともと。
はい。
で、ところが、あれを大々的に売り出すっていう方針に変わっていくんですね。
へぇ、
GM は。その直後に？
はい。で、それはね、やっぱり、でかいから高くて儲かるんですよ。うん、
ああ、利益率が高い、
ね。利益率がめちゃくちゃいいんですよ。うん、でもって、まあ、300万、400万で一番下のグレードで上の方500万とか、そんなんですよね。うん、でもって、まあ、キャディラックとかも SUV 出したりしてですね、うん、SUV でかいでかいですね、うん、SUV 路線の方に切り替えていったんで。
SUV 路線とか、ね、その人気も SUV の流れが出てきますよね。
そうなんですね。90年代、ね。90年代から急にアメリカ中で流行るんですよ。はいはい、でもあの時おかしいと思いませんでした？はい、ニューヨークのマンハッタンを SUV がいっぱい走ってるんですね。
う
ん
う
ん、
いや、未だに私はおかしいと思うんだ
けど。未だにおかしいですね。
日本でもそうじゃないですか。うん、なんかこう、私なんかね、低い、車窓低いの走ってたから、はい、SUV のタイヤが目の前に来て、ね、引き殺されてないかと思いますよね。
オフロードなんか一緒に一度も行かないようなやつだからね。
そうそうそう。
すっごいの乗ってて。
赤信号でちゃんとね、律儀に止まってたりなんかするとね、笑えんだよね。
ねえ、ましてや、キャディラックの SUV って、キャディラックの SUV に乗って、その泥道を歩くやつなんて、走るやつなんか誰もいないでしょ。トロンコになったりとかしないでしょ。
いや、矛盾してますよね、コンセプト。
で、ピッカピカに磨き上げてるんですよ。だから形だけの SUV なんですけど、はい、まあ、とにかくあれは大ブームになったおかげで、ポルシェまで作り始めちゃってね。
そうそうそうそうそう。
ポルシェの SUV、ね。
芸能人多いよね。
で、田んぼ走ってみろ、この野郎とか思うんですけど。
俺、ほんとそうだよね。TBS の駐車場なんかでも、もういつも止まってますよね。
そんな声ちっちゃくしなくても。
でしょ、でも。
TBS の駐車場
止まってますよね。
あんたさ、泥だらけになってボコボコにして遊ぶための車をね、ポルシェにして、ほんとは泥がちょっとでも跳ねたら一生懸命ピコピカ、ね、拭いてるくせにね。
飼育して上で糞させてやろうか
ね、はい、そんなことしないで、
ね、そういうものなんですよ、ね、 ね、何にも荷物もね、乗せないでね、まあ、アウトドアとか行かないくせに SUV に乗るっていうのはアメリカで流行って、めちゃくちゃ流行ったんで、まあ、方向が逆ですね、その電気自動車
と。そうなっちゃいますよね、そういう。
そう言われてみると。
そっちの儲かるでしょ、
儲かる。
儲かるんだ。
ね、もう一人の犯人っていうのは、うん、まあ、この映画で犯人として名指してるのはブッシュ政権なんですね。で、っていうのはね、これね、EV1、この電気自動車に関しては、その開発費をですね、クリントン政権が税金に関してですね、経費として免除してるんですよ。つまり、まあ、公害に対策になるからと。ところが、ブッシュ政権になった途端に2000年にですね、電気自動車良くないって言い始めてるんですよ。
そうか、90年代、クリントンの時は大気浄化法とかね、全米に先駆けてはカリフォルニアはそれを立法してね。
そうなんです。でカリフォルニアではその、電気自動車にしなければいけないって法律ができたんですね。で、それのためにこの EV1 というのは開発されたんですけど、ブッシュ政権はその、要するに法律が、排気ガス規制法律が、これは企業を圧迫する悪法だっていうことで、撤回させちゃったんですよ。
なるほど。
そうすると GM はわざわざ EV1 を売る必要はないんですね。その法律がないから。で、なぜそういうことをブッシュ政権やったかというと、もうこれはもう石油業界と、まあブッシュ政権はもう一体ですから、まあ石油が売れなくなると。電気自動車なんかなければいい。ということで、まあ、抹殺してしまったと。いうことなんですよね。
だからその何、仙台作ったやつも全部回収して、はい、証拠隠滅みたいになっちゃう。
だからそこから広がってったりすると困るからですね。電気自動車いいなってことがこうだんだん人に広がっていくよりは完全になかったことにして粉砕してこの世から消してしまうっていう形だったんですね。
結構その性能効いてたらいいじゃないですかね。
いいんですよ。
一晩5時間ぐらい充電してスピードもあるし、
はいはい、すごくいいんですよ。でね、オーナーは1000人だったんですけど、1000人の中にはトム・ハンクスがいました。
お
ー。で、トムハンクスって人は民主党支持で、リベラルで、ね、エコロジストなんですよ。ところがね、オーナーの中にね、メル・ギブソンもいたんですよ。
あららら。
メル・ギブソンはカソリック原理主義のね、共和党支持で、で、お父さんは反ユダヤ主義でっていう、ものすごい右翼なんですけども、それでまあ、映画では刑事の、ね、役でも人バンバン殺してますけど、
両方影響力のある人ではありますよね。
ただメル・ギブソンもやっぱりこれはもう世の中にいいから、ね、石油も使わないし排気ガスも出さないからこれを買おうって言ってるんですね。右も左も賛成したんですが、まあ、両方ともわけのわかんない俳優なんですけども、でところがもうこういう動きがあること自体が良くないということで、この車がなかったことにすると本当に粉々にしちゃったんですね。
それをこの一つ一つこう映画を明らかにしていく。
ね、すごいね、オーナーの人にインタビューするんですけど、オーナーの人は私の大事な電気自動車持ってかないでとかおばあさんとか言ってると、ダメだっつってね、GM がもう、GM のもんだ、これはリースしてるだけだからって持ってっちゃうんですよ。泣いてこうピケとか貼ってても。
ああ、そう、ピケとか貼るんだ。
そうなんですよ。
それなかなか面白い
ですね。で、オーナーたちはね、あまりにもひどいからって、ね、お葬式やったんですね、この車のために。ちゃんと、ちゃんと呼んでですね、神父さんとか呼んで、お葬式やってましたよ。はい、でただね、この映画が、ね、最終的に結論付けるのは、うん、なんでまあこの車がなくなった、こんないい車がなくなったのかっていうと、うん、まあ、アメリカ人があまりにもその無頓着で、うん、排気ガスの問題とか石油に対して、それでアメリカ人って前言いましたけども、二酸化炭素を、世界の二酸化炭素の 40% 以上アメリカ人が作ってて、世界の石油の 40% 以上アメリカ人が消費してるわけですよね。で、要するにでかい車は意味なく乗って、で、まあ、あまりにもそういう無関心で無頓着で、で、最終的にその石油のために戦争まで起こしてしまって、まあ、アメリカ人が一番その電気自動車を殺した犯人じゃないのと。というところが結論なんですね。
まあよく言われますけど、ロサンゼルスにね、はい、公共交通網、地下鉄とかないのは、はい、まあいわゆるその石油関連の利権がずっとあってね、はい、ロサンゼルスの市政を支配していて、はい、そしてまあハイウェイにしたと、はいはい、いうことは言われますから、はいはい、まあ、それのいわゆるまあ2000年バージョン、21世紀バージョン
ですね。そうですね。繰り返してるんです、同じこと。はい。
はい、最後にですね、松本さんの方から
このメールをいただいてるのでご紹介しますね。多摩市のラジオネームクリッポさんです。松山さん、はい、映画に出ていたおじいさんは本物のドリフトキング土屋圭一です。土屋圭一さんです。これ先週お話しいただいた、
ワイルドスピード3東京ドリフトですね。
この手の業界では超有名、ドリフトの技術指導もしたそうですよ、はい、クリッポさんから。でも全然先生さんだったんだ。
そう、全然説明なく、ただ釣りしてるじいさんとして出てくるんでね。この人は本当のドリキンだなんてわからないんですけど。
あ、なるほど、ね、非常に詳しい方ありがとうございました、
はいはい、
素晴らしい、つながっています、
まあ、日本はどこにでもドリキンがいるっていうことですね。そこら辺に今じいさん歩いてるとみんなドリキンっていう話。
そうそう、はい、そうが熱いですから。
ワイルドスピース
3、一時帰国シリーズね、3回続けて
スタジオで申
しましょうよ。来週ちょっとどうなんですか、飛行機。
いやいや、もうちょうど飛行機でアメリカに着いた日に放送です、はいはい、向こうから、はい、
あ、そうなんだ。
すいません、
放送してから行くって。でも
いやいや、
ちょっと諸事情により、
はい、
家庭の事情、ありがとうございました、
は
い、また来週からもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
コラムの花道、コラムニスト、映画評論家、松山智弘さん、
ありがとうございました。明日は戦うコラムニスト、勝谷雅彦さんです。
ラジオ